とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよみんなの。
皆さんこんにちは、みーちゃんです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。いつも皆さんおはがきたくさんいただいてありがとうございます。まず姫路市の吉田恵子さんからいただきました。私の体は低血圧と冷え性のせいか疲れやすかったりでなかなか大変です。かっちゃんのお話を聞かせていただいて参考にさせてもらっていますが、もっと詳しくかっちゃんの本を読んでみたいなとも思います。どうぞよろしくお願いしますとおはがきです。当たるといいですね。さあ、そして最近主人の体調も悪くてお料理のレシピで悩んでいます。食事って大切ですもんねということで、奈良市の井内のり子さん、あと明石市のペンネームウッキーさんに、大阪市住吉区の藤原陽子さん、その他にもたくさんいただいてます。皆さんいろいろお悩みね抱えていらっしゃる方多いと思いますけども、はい、ね、はい、ありがとうございます。
でも本当にでもはがきね、いつもたくさんありがとうございます。
そうですね、はい、
まあ、いろんなこうね健康に対して悩みってあるんですけども、うん、まあ、病気になったらね、はい、病気を治そうって思っちゃうのよね、
うん、
でも病気治そうと思っても治らない病気すごく多いんですよね。
なかなか治りにくい、
うん、そうそう、いやだから治りにくいってか、現代学でやっぱり治せない病気って多いのよね。
ああ、そうなんですか、
うん、でね、でも治す方法ってね考えたら、はい、ね、なんで病気になったかを考えること、
うん、
ね、でその中にね、まあ、治すヒントってあると思うんですよね、
はい、
で基本的にやっぱりその病気の原因っていうのは、まあ、血液の汚れと血液の循環不良、
はい、
ね、まあ、先ほどのねおはぎにも、まあ、低血圧冷えがある、うん、だから低血圧冷えを解消できるようなやっぱり食養生、
うん、
ね、でね、そうですね、いろんな、まあ、慢性病が増えた一番の原因は何か、
はい、
ね、要するに、まあ、食生活とかストレスいろんなことあるけど、うん、まあ、一つはね伝統、
伝統、
そう、あのね食文化のね、はい、伝統が失われていってるんですよ今ね、
はい、
で伝統がね、うん、なくなると、うん、夜は真っ暗になるしね。
それは違う伝統ですよね。でもそれも必要です、
うん、昔は伝統、今は蛍光灯よね、
うん、
反応の遅い人も蛍光灯よね。
チカチカ。
であとね、まあ、中学生の伝統がなくなると、うんうん、お昼ご飯が食べれない、食べられない。
お弁当ですよね、それは。
ね、
はい、
ね、まあ、まあ、ね、要するにね、はい、日本人の健康管理ってね、うん、やっぱりね伝統食を食べるってこと大事なんですよ、
うん、昔の人はいいものを食べてたってことですか。
体にいいものを食べてたってことよね、うん、まあ、要するに優しいもの、
はい、
でね、特にねやっぱ今はご飯粒食べないでしょ。パンが多いよね。
うん、
パンが悪いわけじゃないんだけど、はい、ね、であと発酵食品食べないでしょ、うん、だパン食べてもいいから味噌汁と発酵食品食べなさいって私言うんだけどね、
うん、
で特にね発酵食品、まあ、漬物調味料ね、無添加の調味料とか、
はい、
ね、あとねおやつね、おやつって言ったらさ、なんかクッキーとかさケーキ多いでしょ、
うん、
ね、そのクッキーケーキ食べたらいかんとは言わんけどさ、うん、でも昔からのねやっぱおやつ、
昔のおやつってどんなんなんですか。
え、干し芋。
あ、それなんか以前かっちゃんが言われたやつですね、
うんうんうん、干し柿。
あ、干し柿はねおばあちゃんとか好きですよね。
うん、だからさ最近ねそのお正月
食べないもん、確かに
お正月にさ、うん、ね鏡餅してね干し柿、
はい、
あってさ、
はいはいはいはい、
ね、みんな捨てるでしょ。
いや正直食べたことないです。
あれ飾りだと思ってみんな捨てちゃう
でしょ。飾りでちょっと焼いてね、
本当は昔は食べた
い、
うん、でね、やっぱ干し芋も干し柿もこれもね、はい、発酵食品なんですよ。
うーん、そうなんですね。
そうそう、
干し柿、
うん、だからね、まあ、昔の人がどういうもの食べたかってことを参考に考えること、
うん、
ね、まあまあ、たまたまね、うん、今月から、
はい、
私のね健康講座っていうのが始まるんですよ、
うん、あ、そうなんですよね、なんか遠方の方からでは仙台からとかでも
申し込み来てますね、仙台から ね
すごいですね、
うん、だからたまたま仙台で私の講演聞かれた人が、うん、ね、やっぱ参加したいっていうことでお問い合わせいただいて、
はい、
で、まあ、5月に、ね、2日間、はい、6月に2日間あるんですけどね、うん、で5月は19日20日の2日間、
うん、はい、
でそうですね、まあ、基礎編と、ね、応用編っていうのがあるんですけども、で基礎編っていうのはね、もう要するに家族の、まあ、健康管理に役立つような内容が、まあ、主なんですよね、
はい、まあ、日常生活にということになりますか。
そうですね、まあ、例えばその、まあ、さまざまなね、まあ、化学物質の問題と、うん、
はい、
あとね食事の基本、
はい、
ね、 要するにどういうものを食べたらいいのか、うんね、どういうものを控えなきゃいけないのか、うん、それから腸内細菌と、はい、あと血液の関係、
うん、
要するにね、病気の原因というのは血液の汚れと血液の循環不良ですから、
はい、
これ食事と腸内細菌から、うん、まあ、血液と生まれるわけですよね、
うん
うん、そういった部分で、ね、まあ、どういう部分を考えていかなきゃいけないかってこと、うん、あとね、首のこり、
はい、
低血圧、低体温、貧血の人ってさ、ね、首の筋肉カチカチなんですよ、
うん、
で首から上の血流が悪くなるから精神的に落ち着かなくなったりとか、うん、まあ、様々な、まあ、症状がこう出やすいんですね、
うん、これすったらなんか頭痛とか、
うん、
そうそうそう、ね、生じますもんね。
でね、まあ、それからパソコン使う人はね、もう肩甲骨が肩首カチカチになるしね、
うん、
で特に低血圧とかね、低体温の人、はい、凝りがひどいんですよ、
うんうん、
そういう分こう自分でできる、まあ、頸椎の調整、まあ、首の筋肉を緩めてで軽くこう牽引する方法とかね、
うん、
それからあと新生児から老年期までの腸内細菌の変化、あとまあ病気になりやすい血液の状態とかね、
うん、
それから体力、元気、健康の敵、
健康の敵は何か、
うん、要するに体力がなくなったり元気がなくなったり、うん、あるいはね病気になる、やっぱりね、うん、酸素不足、大きな要因なんですよ、
うん、
その鍵を握るのがミオグロビンというタンパク質、
はい、
でそのミオグロビンのことも詳しくお話ししますけど、まあ、うん、今月の放送で少しね、3週目ぐらいにお話ししようと思うんですけどね、
は
い、
あ、本当ですか。3
週目か4週目ね、
はい、お願いします。
だからその5月19日5月の20日は健康管理基礎編、
はい、
で6月の9日10日
はい翌月、
はいはい、これはまあ応用編ね、うん、で特にね食事指導とかねそういうのを実践される方には役に立つと思うし、うん、でまあ、要するに、まあ、ヘルスカウンセラーね、健康カウンセラーのまあ養成講座ってことをやるんですけど、
はい、
で6月はまあ、アレルギーとかあと自己免疫疾患とかね、うん、脳神経系、循環器系、内分泌系、
うん、
婦人科、その他の疾患のまあ原因、これもね西洋医学の立場からと東洋医学の立場からと、
うん、
自然医学の立場からと、ね、全部まとめてご説明しますし、
うん、はい、
それとあと体の状態を把握するのに、うん、中医学のね診断学ってあるんですよ、うん、中医診断学、これ非常にね役に立つんですね、
うん、
でそういったの内容とあとまあ臨床のお話がこれ6月なんですけど、うん、
はい、
でまあ、ご興味ある方はね、
はい、
まあ、お問い合わせいただいたらいいんですけども、
はい、ビオネ健康センターの方ですが 0120-131-043 ビオネ健康センター、0120-131-043、こちらの方までお問い合わせいただければ、
はい、
電話
いただいたらね、また詳しい資料なんかも送りさせていただきますし、
は
い、
課長こちら場所はどちらで受けれるんですか。
地下鉄御堂筋線の江坂駅から徒歩5分、
はい、
ね、だから神戸からでしたらね、まあ、梅田まで出るか、うん、まあ、新大阪まで出たら、新大阪から2駅ね、でまあね神戸からも近いし、
うん、
まあ、京都からも近いよね、
はい、
はい、うん、で とか、まあ、自分自身と、まあ、家族の健康管理、
うん、
これはねやっぱり自分自身の手でやっぱ考えて守っていかないといけない、
うん、
ね、でね、あとねよくあるのがね、例えば、まあ、子供さんのアトピーでね、
はい、
まあ、まあ、病院行きますよね、
うん、
で、ある病院でいろいろ言われた、違う病院行ったらまた違うことを言われた、
うんうん、
ね、で食事指導やってる先生もみんな言うことがバラバラ、
はい、
どれ実践していいのか分かんないっていうね、うん、声が多いんですよね、
うん、
だから要するに、その人はその人のやっぱ体質とか、ね、体の状態ってありますから、
はい、
だからその体の状態に合わせた健康法っていうのを、考えていかないといけないわけですよね、
うんうん、
だから病名が同じでも原因が異なる場合多いから、うん、だからこの人は こういう方法でねこの病気治ったから、うん、じゃあ私も同じ病気だからそうしたらいいっていう問題でもないんですよね、
うん、
うん、だからまあいずれにしても、まあ、きれいな血液を作って、うん、で正常に循環する体、まあ、これをねどうやって作っていくかってことしかないわけですよ、
うん、
だけどその循環不良の原因っていうのがね大雑把に6種類ぐらいあるわけですよね。
あ、そうなんですか、
はい、だからそれに合わせた健康法をやっぱり取り入れないといけないわけですよね、はい、だからまあお問い合わせいただいたねリスナーの方の中で、はい、ね、3週間でおじいちゃんずいぶん元気になったよってね、うん、嬉しい声もいただいたりとか、
あ、本当なん
ですね、うん、ね、それからあとね、まあ、年明けぐらいからやっぱこう子供さんのアレルギーの相談多いんですけどね、
はい、
で、まあ、ね、アトピーで、 まだ生後ね1歳になってないぐらいの子供さんなんですけどね、はい、で、まあ、相談した頃はもう手も冷たくて汗も出なかった、手足が冷たかったよね、うん、最近手足がすごく温くなってきて汗どんどんかくようになってきて、
うん、
で、まあ、私申し上げたのは、ね、まあ梅雨明ける頃には多分綺麗になるでしょって、
うんうん、もう少しじゃないですか。
だから、ね、あのね、皮膚ってね冬と夏と違うんですよ、
はい、うん、
だから動物ね毛が抜け替わるでしょ、
ええ、
あれと同じでね人間の肌っていうのはね、うん、まあ、今はまだね、うん、あの冬の肌なんです。
え、そうなんですか。
そう、紫外線に弱いの。
うん、5月、うん、ね、紫外線はきついですけど、うん、
梅雨明ける頃になったら紫外線に対応できる肌、皮膚に変わってくる、
うん、
だそういう時期に皮膚のね疾患なんか結構治りやすいんですね。
へ、
うん、だからそういう時期もあるし、
うん、
ね、ですから、まあ、とにかく、まあ、自分自身とかその健康管理にはまあ役に立つことができるかなと思うんですけど、うん、でね、いろんな健康法あるけどね、
うん、
昔は、はい、ね、そうね、30年前で玄米菜食で病気良くなるよと、
うん、
ね、1年頑張りなさい、
はい、
昔の人は1年頑張ったの、
うん、
今の人ねもう3ヶ月
3ヶ月でも頑張ってる方じゃないですか。
3ヶ月で成果出なかったらね、
あ、そう、気持ちは分かります
けど、
ね、
だから3ヶ月に成果を出すためにいくつかの方法をこう組み入れていくってことが大事なんですよね、
うん、
ね、まあ、短
期に集中する。
だからみーちゃんもね、
はい、
最近自炊して出したもんね、びっくりしたけど
ちょっと始めてみました。余裕のある時に ね、はい、ね、
うん、だからさ、その、まあ、出汁の取り方とかね
そこまで専門的にはやってませんけど
そう、
はい、
え、カツオ出汁取るのめんどくさいからカツオかけて食べるとか。
え、もうパック買ってますし、私の場合は。
あ、
はい、なるほどね、今ね非常に便利なんで、
うん、なんか調味料も、ね、はい、賞味期限切れて古くなったから全部買い替えたってとか、
ね、どれだけ料理やってなかったバレバレですけどね、はい、でも食生活は
10年前の調味料ってことないよね
いやそんなことないですはい、
ね、まあ、そういうことでね、うん、まあ、参考にしていただけたらと思います。
はい、ぜひぜひ皆さんお問い合わせください。そしてここで5月のプレゼントのお知らせです。栄養機能食品ミネラルの海藻物語2ヶ月分9975円を3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 650-8580 ラジオ関西ドクタルかっちゃんみんな元気に5月のプレゼント係までです。ご希望の方は皆さんのご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。昭和7年から約80年間培養熟成させた乳酸菌酵母菌から生まれました。発売から26年間たくさんの方々にご愛用いただいています。乳酸菌生産物質ビオネ、販売店のお問い合わせは0120-131-043 ビオネまで。
あなたの体冷えていませんか。三井式温熱治療器で体の芯からポッカポカ、温熱治療で体のケアを。販売店とサロンのお問い合わせは0120-131-043 0120-131-043 ビオネまで。
ドクタルかっちゃんみんな元気に、お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
嵐瑞恵がお送りいたしました。この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りいたしました。それでは来週も
お楽しみに。